Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてない人たちから質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容はあくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。
どうですか、今日の滑舌は。
どうですか、判断のほど。
さつって言って。でもそれいつも
なんだよ。はい。じゃあ、いつも通りってこと。結果。
まあ、じゃあ、やりますか。
はい。
とりあえず、宣伝しておこうかなっていうのが2つ。
はい。
1つしかここに入ってないけど。
はい。
まず、真夜中にハローっていう、いつだ？
さち、コロナ時。
あ、そうか。あつしが一人で見てたもんね。
はい。
じゃあ、今年の1月からのクールかなの、テレ東の深夜枠で。
うん。
あ、テレ東だったよね。やっていたハロープロジェクトのメンバーが毎回出てきて歌うっていう謎のドラマが、なんと、今更TVer で配信しますよという。
そう、数ヶ月間。
あん時もやってよじゃあみたいな気持ちで、あん時は DTV に多分誘導したくて、オタクを TVer は1話しか配信してくれなくて、毎回なんか DTV に入んないとか地上波で、でも2時なんか遅かったんです
よ、2時ぐらい、
ちょっと頑張れないなみたいな、
うん、
ちょっと頑張ったら見れるぐらいだったかな、忘れちゃったけど、そうちょっと遅くて、で、録画機能もなかったから、私たちの家には。
うん。
諦めて、実家で取りだめしといてもらって、帰った時に見るみたいなことやってたんだけど、
うん、
今は期間限定で、何話ずつか期間決まってて、公開されているので、
うん、
あ、見逃してたわって人がいたら、まあ見てくださいよと。
うんうん。
あの、めっちゃこれ言ったらドラマの制作スタッフに怒られると思うんだけど、
うん、でも言うんでしょ、
うん、
うん、
あの最後の10分見たら楽しいかなっていう、
まあそれはハロプロのパフォーマンスが好きな人はね、
そうそうそうそう、ね、私は割とそのドラマシーンはあの作りとして面白いなとは思うんだけど、そんなにこう好みではなかったので、歌唱シーンが見られれば、
うん、
あとそのハローメンが、ハロープロジェクトのメンバーがあの演技をちょっとしてたりもするから新鮮で、まあ見てみたらっていうお話でした。
うん、
っていうのが一個と、来週の水曜日かな、
うん、
にアンジュルムが武道館公演を行うんですよ。
うんうん、
水曜日だっていうかな、15日。
うん、
なんと、多分まだ現場のチケット余ってんじゃないかなっていう感じなので、15日の。
水曜日っていうのが悪い。
悪いよね。
しかも6時っていうのも悪い。
そう、6時開演なの。
そう。
で、お茶の間っていうその、オープニングアクトやってる子たちを見たければ、5時45分には多分いた方がいいってなると、
うん、
なんかこう、お休み時間給でもね、なんか使わないと基本的には皆さん厳しいと思うんだけれども、
うん、
でも今のアンジェルムは本当に最強だと思うから、私だって本当は行きたかったから、武道館に、
うん、
迷ってた人が、ちょっとこのラジオ聞いてる人に迷ってる人いるかもわかんないけど行ってみようかなって思ったら行っといた方がいいよ。
行ったら楽しいと思うよ。
うん、
うん、
今のアンジェルムは本当に楽しいと思う。なんか今までが悪かったとかいう話じゃなくて、なんか曲もメンバーも
パフォーマンスも幸子に育っております
なんかこう結構見やすくない、
うん、
こうなんか分かりやすく可愛い子がいたりとか、分かりやすくダンスが上手かったり歌が上手かったりとか、あと曲のバリエーションもすごい増えてるから、
うん、
聞きやすいよね。
うん、
J-POP が好きであれば、
うん、
聞きやすい。
いいと思うよ。
っていう感じだから、ぜひ、 私たちは、私の体の関係で映画館で見ますが。
はい。
っていう感じですね。
はい。
武道館行ける人、本当は行きたいんだよ。私は武道館に本当は行きたいんだけども、ちょっと埋まれちゃうかもしれないから我慢するから、
はい。
皆さんも行ってください。ちょい高いけどもね。ハロプロのチケットはちょっと高いんだけど、ぜひ行ってみてください。
うん、楽しいと思うよ。
うん。あ、そう。今日、そのロッキンの最後の当落、
うん、
チケットのさ、ロックインジャパンだっけ。
ロッキンジャパン。
そう。最後のチケットの当落発表があったんだけど、今日の夕方に。あ、今日金曜日ね。収録してんのが。なんか、チケット売り切れたんだって。私たち、まあ、ロッキン行ったことないからさ、うん、普段がどんな感じか知らないんだけど、
うん、
そのロッキンの代表の人のツイートかなんか見たら、タイムテーブルが出る前に、売り切れたのは初めてって言ってて、で、それだけ期待値が上がってるっていうのは嬉しいことですね、みたいな感じなこと言ってたと思うんだけど。
そうだね。
そう。
今回はメンバーいいよ。本当に。
いや、てか、びっくりしちゃった。桑田さん桑田さん出るのみたいな。とか、関ジャニートも出るし、ジャニーズも出るんだと思って、そこで。
うん。
で、BE:FIRST も結構ファン持ってるし、ハローも同じ日だけど、アンジュとモンスが出て、次の日に愛理ちゃんが出て、とか、そこにねじ込んでった愛理ちゃんすごくないっていう感じなんだけど、なんか、グループはさ、こう、歴が長いし、ファンもついてるって分かりやすいから、呼ばれるの分かるけどさ、ソロで呼ばれるってすごいの
よ。鈴木愛理すごいよ。
優里と同じですよ、だってね。優里さんと。同じってことですからね。
そうですね。
世間からの知名度は違うかもしれないですけども、音楽界からの扱いは同じということですよ。
はい。
スカイハイさんとも同じですよ。
そう
だ
ね。
っていうんで、結構、ね、だってワンオークも出るでしょ？ワンオークも出
て。あ、そうなんだ。
そうそう。
ハイドは知ってる。
ハイドもそうだね、出るね。
アシッドも出るんだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
アシッドマンみたいな、マジで。
そう、全部、しかも12日がいいね、その、モーニング娘。とかアンジュルムが出る日が、BE:FIRST も出て、で、スカイハイも出て、まあ、スカイハイ自体に楽曲は知らないんだけど、普通にあの人は、なんかフェスとか生き生きやってくれそうだから見てみたかった。
うんうん。
で、ハイドとアシッドまた全部同じ日なんだよね。
超いいじゃん。激アツだね。
そう。で、最終日に鈴木愛理。関ジャニと桑田佳祐、マスミティそうなっちゃった。そう、とかが
マットにどこ
確かに出るってい
う。マットの父です。
逆にね、うん、そう、なんかいいなと思って、それも行きたかったんだけど、
うん、
まあちょっと行けないねって言って。
そうだね。
しかもなんか千葉だからさ、今までどこだったんだろう。ちょっと行きやすいかもって思ったんだけどね。まあ残念ながら。今は我慢なので。
はい。
行く方は楽しんでください。ここら先日ところでチケットは売り切れてるから。
そうだね。
めっちゃ高騰してそう。今もう転売サイトみたいな。
うん。
ところでね。買うからね。
行きたいね。
アイドルオタクは買っちゃうからな、高くなってて。っていう感じ。とりあえず、久しぶりに、ハローの話全然してなかったなと思って。
うんうん。
マナカの卒業コンサートも見てないし、あれでしか、ハロステに上がってた分しか見てないしね。
うん。
まあ、可愛かった
けど。そうだね。いや、可愛かったですね。
すんごい可愛かったよね。びっくりする。で、これでアンジュルムの武道館が終わったら、次、ちーちゃんの卒業コンサートだからね。
うん。
俺とちも、可愛いんですよ。
ちーちゃん可愛いよね。
うん。可愛い。可愛い子はみんな卒業してっちゃう。みんな可愛いか。間違えちゃった。
うん。
まあ、そういうことで。じゃあ、行きますか。
行きますか？今行ってなかったの？はい。
次にね。
ああ、すいません。はい。
ちょっとスカイラークの話言うとするか。
スカイラーク。まあ、スカイラーク、 スカイラークグループ皆さん、誰でも1回ぐらいは経験してんじゃないかなって思うんだけどね。まあ、経験ってのは使ったことあるんじゃないかなって思ってんだけど、うん。
ガスとパイセンがいるからね。
そう。ガスとパイセンも、チノさんもあるし。今はもうスカイラークとかスカイラークガーデンズっていうのはなくなっちゃったけど、まあスカイラークグループってのは残ってて、ガストとかそういうのを手広くやってる大手外食チェーンって、大手外食企業っていうのが、まあ何をするのかっていうと、まあパートとかアルバイトに対する賃金の支払いを5分単位から1分単位に変えますと。
うん、
いうお話ですね、
うん。
まあ、今までは5分単位でやってて、
うん、
5分未満の労働時間は切り捨てってやってたんだけども、
うん、
まあその分についてちゃんと1分単位で働いてくれた分については支払いますよというふうに変えますって話、
うんうんう
ん、で一応まあそれによって経費的にはたった数分なんだけども、全国で見ると対象者9万人で16から17億円についてはプラスで支払いますというふうに話をしているということです。
いや、すごい判断だよね。まあ、でも、最近多いかもね。最近電子でさ、なんていうの、管理するじゃん。
うんうん、
大手であればあるほどさ、めんどくさいから。
手書きじゃないよね、さすがに。
うちらはさ、経験があるじゃない、働いてた。
手書き？
スカイラークグループ。うん。
最初手書きだったっけ？
最初手書きだった。そっか、確かに俺バーコードピーってやつ。そう、名札の裏にバーコードがついて、それをピッて
やる。うん、あ、やったやった。確かに最初手書きだ
ったな、うん。あれはでも5分単位になった気が
する。5分単位だった。
ね。
うん、
そう。そうそうそう。確かに、その手書きで1分単位を出すってめちゃくちゃめんどくさいと思うけど、
うん、
手書きとかタイムカード切ってるも結局パソコンとは繋がってないから。
うん、
自分で入れるってなったらめんどくさいかもしれないけど、これならね、
うん、いいと思うよ。
つながってるから、
うん、
そうなってくるとさ、私15分単位のとこでも働いたことあるんだけど、
うん、
なんかね、変わっていかないといけないんだろうね、そういう企業は。
そうだね、
うん、15分ってさ結構じゃない？15分残業することってさあんまりないじゃん。なんかファミレスとかめっちゃ忙しい時間に上がったりするシフトがあったりするからさ、
うん、
そういうのはあっという間に行くけど、例えばそのランチとディナーで区切ってる店とか、
うん、
多分そういう個人店じゃん、どっちかっていうとその15分単位でとかさ、まだパソコンとつながってない管理の仕方してるのって小さいとこかなって思うんだけど、経理の人がさ、経理なのか社長なのかが自分でこう毎月管理できるぐらいの量ってことだからさ、って思うとさ、ランチはランチ、夜は夜ってやってたら、残業の15分残業ってあんまないと思うんだよね。だから8分とか残業してもただ働きになっちゃうとか、12分とかっていうのはなかなかにこう悲しいよね、働いてる側は。
そうだね、もうさすがになんだ普通にこう会社に雇われる社員として働いてることが俺は長いので、
うん、
あんまりそういう感想を今のところちょっと持ってなかったんだけど、確かにバイトの時代を思い出せば、
うん、
1分単位で時間を大事にしてた気がするわ、うん、それはそうだ、確かにそうそうそう、
変わるからね、時給だからさ、
うん、そう、働いた分だけその数分でさ、
うん、
直接目の前で変わるからさ、
うん、
そうだね、確かに、うん、
うん、
大事な判断だと思います。
そう、今しかも飲食店結構人材不足じゃん。
はい、
だからさ、で同じ時給で東京都だったら1100円ぐらい、
うん、
今最近人材不足で結構1200円とかもあるけど、あの同じ時給で働きますってなって、忙しさも同じ感じ、仕事内容も同じ感じってなったら、15分単位で出しますよっていうところじゃなくて、働いた分全部1分単位で出しますっていうところに行くよね、
うんうん、
って思う、
うん、そうだね、なんかそれこそなんか手書き時代を思い出せばさ、
うん、
自由だったよ今日もイカサマをしようとかそういうんじゃなくて、
うん、
何、例えば15分今10分だけど まあ休憩がちょっと早く入ったし15分にしとこうとかさ、
うんうんうん、
あとは気のつけなかったから気をつけとこうとかさ、だからなんかそういう自由さがあったと思うんだけど、ピッてやっちゃうとさ何もできないからさ、
そう
めんどくさい、逆にめんどくさいなって感じがするよね。早く帰りたいのにあと5秒待ってとかさ、あと1分待ってとかやんなきゃいけないのは、それはそれでなんか
15分
ちょっと違うなって感
じ。15分単位だったらさ、
うん、
こう考えるよね、あもう12分じゃんみたいな、
うん、
今上がるみたいな、あと3分仕事探した方がいい気がするみたいな、
あそれもそうだ、ね、
とか、
うん、それをピッてやんなきゃいけないのか、
うん、
ノリで手書きで書いていいのかっていうのをさ、
あ
申告、自己申告制だったら楽だなって思って、
そうだね、
うん、
そうなんだよ、まあもうピでいいと思うけどね、
まあもう今の時代はそうだと思うよ、さすがに経理ソフトとかも全部さ、あのなんだろう、電子でつながってるからさ、
うん
うん、
てか経理ソフトとか入れてない人というかね、
うん、
やるんじゃろうな、
まあそうだね、エクセルで管理とかでも全然少なかったらできるからね、
うんうん、そうそうそう、10人ぐらいまでだったらさいけんじゃない、毎月
ちょっと経理の仕事はどんなのか分かんないけどね、どんな
私も分からない、
勤怠管理がついてじゃないからね
そうそうそうい
ろいろあるのだろうから、
そうなんだ、まあすごいねっていう話ですか、
なるほどね、まあいいんじゃない、いいんじゃない、
大手がそれやってくれるだけでね、
う
ん、
そうそうそう、そういう大手ってさ、たくさんアルバイトとかパートとか雇ってるからさ、
うん、
そういう人たちが当然そういうもんだと思って社会に出てくれたりさ、
うん、
他の人に接すればまたそれで世の中変わるから、
うん、
いいと思いますね、搾取される世の中じゃなくなるからいいんじゃない、
うん、
それは労働力の搾取は
残業代出ない正社員よりいいかもしれないよね、もしかし
てそれはなんかあるあるだよ、時給換算すると結構やっぱバイトの方が金もらってるとかあるからね、う
ん、なんかデザイナー業界とかもさ、あこれはアルバイトじゃなくて派遣社員かな、契約社員と正社員の差みたいな、
うん
うん、正社員の方が月額決まってるし、
うんうん、
残業代も出ないよっていう直接の雇用契約でやってるけど、
へー、
派遣社員、うんうん、あその私が聞いた会社はね、
うん、
派遣社員はその派遣会社を挟んでるから、
うんうん、
いやでも時給制だったかもその人は、働いた分だけちゃんともらえるってい
う、うんうんうん、
であの会社によっては別にアルバイトでも社保に入れたりとかするし、
うん、
雇用保険もねもちろんあったりするから、うんみたいな、どっちがいいだろうねみたいな、本当ライフスタイルもさ今多様化してるし、ここになんかこう明確な意思があればね、
うんうん、
もう雇用形態とかもなんか闇雲に盲目的に正社員がいいみたいな、絶対に正社員の方がいいっていう時代でもなくなってんのかもなって思った。
そうだね、最近はフリーランスなんだ、
うん、
ちゃんと立場を認められるというか、
うん、
最近はそういう潮流にあると思うのでいいと思いますよ
ね。
まあ、だからといってフリーランスにみんななろうなやると、
うん、
それはそれで大変だから、
うん、
フリーランス大変だと思うからさ、
大変大変、
うん、
そういう人のフリーランスはちょっと違うしね、そのデザイン会社の、
うん、
派遣さんかな、
うんうん、
そうそう、だからその正社員だと有無を言わさず終電、始発から終電まで働いて土日も働いて、でも残業代は出ないから、
うん、
っていう働き方をさせられてたけど、そういったその派遣さんの方が時間もピッチリ働いて、でその空いた時間でデザイン会社だから自分のその技術上げて、
うんうん、
それこそフリーランスになる準備とかできるよねって言って、
うんうん、
あれどっちの方がいいんだろうってなったっていう話だったんだけど、うんうん、
なるな
るそうそう、面白い世の中にはなってきてるよね、
うん、
もちろんその貧富の差みたいなのはさ広がってきてる、難しいね、
うん、
まあそういう話、スカイランクそんな、なんか話したいことある？
今の話ね、ないよ特に。これで
スカイランクへの愛はいい？
ない 普通に
愛はない。
うん、ないな。あのお世話にはなってるけどね。
すごいよね、ガストとかさ、どこ行ってもあるよね。
ガスト、バーミヤン、ジョナサン。
なんか旅行とか行ってもさ、まあ
ね、
どこにでも本当に飲食店全然ない道とかにもさ、ガスト不意に出てきたり
する、うん。ガストはあるよね。
うん、すごいな。
ガストは俺一番使わないけど、
うんうんうんうん、
あるよねって感じ。
そうそうそ
う、
最近唐揚げ屋さん入れたから。
うんうん。まあ味良くなってると思うからいいんじゃない。
うん。そんな感じ。じゃあね、次ね。どっちにしようかな、ゆるい話続けちゃう。 AI の話とか。
AI の話、
うん、
オフ。ね、まあ内容は、まあ、最近あのフェイクニュースって流行ってるじゃないですか。
うん、
流行ってる。もうトランプの時から流行ってるから、なんか今流行ってるかっていうとちょっと違うんだけどさ、
まあ長い目で見たら最近だよね。
そうで、最近はあの有名だったのがあのゼレンスキーさんがさ、
うんうんうんうん、
ロシアに投降を呼びかけるみたいなにフェイク動画がさあったでしょう。
え、知らない。こんなに毎日ニュース見てる。
あ、知らない。
知らなかった。
あのゼレンスキーさんがさ、ウクライナの兵士たちに対して、よし投降しましょう、僕たちは勝てないからみたいなものをさ、
へー、
まあ、どこが作ったのかわかんないけどね、
うん
うん、まあ、そういうフェイク動画が作られたのよ、
うん、
で、まあ、Facebook とかで公開されて、
うん、
嘘だ嘘だって話になったんだけどね、
うん、
まあそういうのが最近多いねと、
うん、
で見分けるのも大変だねっていう話なんだけど、
そうだね、
このフェイク動画を9割に見破る AI を東大が開発しました、
うん、すごい
というお話です。で、まあ、何のかっていうと、その東大がね、うん、まあ、最近さっきから言ってたその、フェイク動画って言われるのは、いわゆるディープフェイクって言われるやつで、
うん、
まあ、なんか一見するとフェイクかどうかがわからないみたいなものを AI で作り込むみたいなものが、
うん、
まあ、あるわけだ、
うんうんうん、
で AI に対して戦うのであれば AI だということで、
うん、
東大が AI をもうひたすら訓練しまくって、
うん、
9割前後のその偽動画を見破る力をね、
すごいね、
見つけられたと開発しましたということで、うん、一応その9割っていうのは今でいう世界最高水準、
うん、
ということだそうです。はい。だってさ、でちなみにどんな時でも9割ではなくって、全部通して押し伸べて9割ということで、めちゃめちゃ難しい動画の場合、
うん、
まあ、例えばなんだろう、あのザ・タッチの2人みたいなのが出てきて、どっちがどっちでしょうかみたいなことやられても分かんないものは分からないと、
うん、
ということで、めちゃめちゃ難しい場合でも7割以上は見分けられますよと、
うん、
いうことで、あ、こっちはカズヤだっていうのを、
うん、
あの7割は見分けることが7割以上は見分けることができますということですね。はい、だそうだよ。
へえ。
だって、
まあ、いたちごっこだろうけどね。
うん、ちなみにこれは最近面白いのがあって、完全にうちはネタなんだけどさ、
うん、
うちは母親が双子なの、
うん、
で、あの iPhone とかさ、あのスマホで写真撮ってるとさ、その同じ顔の人で勝手にこう何
フォルダ分け的
なね、そうフォルダ分け的な、この人が写ってる写真みたいなのがザザザーって出てきたりとかして、うん、まあ、そういうファイリングを勝手にしてくれるみたいな、あの古い分けをしてくれるっていうのが最近のスマホには入ってると思うんだけども、
うん、
その、なんだ、写真のアプリが、これは同一人物ですが違いますかみたいな、うちの母親とその姉妹がね、
うん、
2人で出て出てきてて、
うん、
確かにパッと見たらわからないかもみたいなものをこうスマホからこう問われて、
うん、
面白いなみたいなやつがあったんだけど、
うん、
まあ、確かに若いパッ、わからないからわからないんだけどね。超似てるから。
でもあれはさ、結構さ、双子になってくると、
うん、
一卵性のね、双子になってくると話はまたちょっと別だけど、
うん、
結構さ、見分けるよね。間違ってなくない？
iPhone が。あ、そう、iPhone は大体やってると思う、俺は。
で、この間私もそれたまたまさ、
うん、
やってて、あの仕分けみたいに出てきたから、
うんうん、
自分の写真を仕分けてたんだけど、ほとんどちゃんと、 9割私で、
うん、
あ、間違ってるわこれってなった子も似てた、確かになんかちょっと垂れ目な子で、ああなるほどみたいな、いやこの顔のパーツのバランスで見てんだなと思って、
うんうん、あの NEC がどっかが作ってるさ、あの、うん、顔認証技術あるじゃん、
うんうんうん、
あれは 3D なんだよね、顔の骨格で見てるんだよね、いろんなことがあるのかもしれないけど、多分2次元だけでは見てなくて、
うんうん、
3次元的に見てると思うんだけど、いやすごいなーって思ってるよ。でちなみにこれ東大がやってるので、
うん、
どっかの企業が作ってるわけじゃないんですよ。なので、
あ、企業と一緒にやってるわけじゃないんだ。
うん、特に書いてないですね。東大が開発してます。なので、
うん、
これこのソースコードを公開していくそうです、
うん、なるほどね、
はい、なのでみんなこの AI 使ってどんどんこういうのをあのディープフェイクとかを見抜いていきましょう、
うん、
っていうふうにやるらしいですよ、
うん、
いいね、
うん、
もっとこれが一般的になってくれればいいですね、
うん、
ちなみにこの中でさ、そのディープフェイクが問題になった事例っていうので、ゼレンスキーさんのやつは問題になってたから俺は知ってたんだけど、
うん、
これ面白くて、アメリカでね、
うん、
チアリーダーを、
うん、
娘がしてて、
うん、
その娘のライバルを陥れるために、
うん、
そのライバルのチアリーダーが印象したりとか、
うん、
喫煙してるディープフェイクを作ってコーチに送ったっていう女が逮捕されてますとか、
やば
マジそんなことするみたいな、
うん、
あとはこれ誰とか分かんないんだけど、
うん、
あの加藤官房長官、一個前の官房長官だね、
うん、
が地震の記者会見で笑みを浮かべながら話をするみたいな、
うん、
あの偽動画が作られたらしい、知らないけどねこれ、
うん、
とかっていうその不謹慎な誰得やねんみたいなやつがあるんだけども、うん、まあ、そういうのも、まあ、まあちょいちょいこうなくなっていけばいいねっていう話だね、うん、こんなんだってさ、なんだプラットフォームを出してるメタとかさ、
うん、
そういうところから全部自分たちでやれっていうのもなんかちょっと違う気がするからさ、
そうだね、
うん、世界でみんなで守っていきましょうっていう感じだね、
うん、へー、そうなんだ。これだってさ、わしがよく見るこうサスペンスもののドラマとかでも超出てくるもん、
うんうん、
やっぱり数年前からもう落ち着いたけど、
うんうん、
ディープフェイクとか VR とか、
うんうん、
すごい出てくるようになって。
じゃあ次はメタバースだね。
もうメタバースやってる、相棒。
相棒、
あるあるてて
新しい相棒
まだやってない。
まだやってないんだ、
うん、
はい、どういうものがあるらしいですよ。いや、いいよね、9割は。
うん、9割すごい、
うん、
絶対わかんないもん、自分で見てても。
わかんないよね。
一昔前の技術のフェイク動画だったらわかると思うんだけどさ、
うん、
なんか顔の動き
アイコラみたいなさ、違和感があるみたいな。
ちょっと今の技術でやられたらね、
うん、
自信ないよね。
わからないと思う。
でもそうだよね、これがだってなんだろう、多分一般人も作れるようになっていくじゃん、ディープフェイク動画、
うんうん、
多分今もうやろうとすれば作れるんじゃないかって思うけど、
うん、
だって今のぐらいのさ、今のなんていうの、加工アプリの、顔加工するアプリのぐらいの手軽さでできるようになっちゃいそうじゃん、
二人の顔をあの入れ替えてみましたみたいなさ、無料アプリあるじゃん。
ある。
500円とかでさ、ちょっとでも課金したらさ、もうすんげえ成功にできそうだね、そのね。
いや、無料でできるよ、あれはきっと。
お
ー、そう。そうそう、それとか使うぐらいのさ、手軽さで、ね、で、TikTok で拡散とかってやっちゃったらさ、うん、もう全然取り返しつかないことになるもんね。
うん、いや、自分の顔は嫌いな女にして、変な踊り踊っちゃおうみたいなさ。みたいな
ね。そうだね、そうだね。そういう新しい嫌がらせの形生まれちゃうもんね。
うん。
嫌だね。
で、その動画をこういうさ、あの、スクリーニングソフトみたいなやつをさ、
うん、
取っといて、ペってやって、あ、これ偽物ですねとか言われてちょっと恥ずかしいみたいな。
それがね、わかるっていうね、うん。元の顔まで出せたらいいよね。そうそう、
これ作った人この人ですね、みたいな。
で、その解析ソフトも一般人に使えるのとめんどくさいかもしれない。
いいですね。
うん。
そこまで行ってほしい、ね、
そうだよね。 ホログラムの世界はいつ来るかな。
ホログラムね、まあ期待はしてるよ。できなくはないだろうからさ、世の中にあるってことは。
なんか家の中だけでもさ、
うん、
したくない？模様替えとかさ。
AR ってこと？
あー、前、そう、クマモンと写真撮ったりするやつでしょ。
そうだ、画面を通して仮想的に見させるのか、現実的にそこに立体映像を投影するのかっていうのは全く違う技術なんだけども、うん、模様替えとかだったら AR でいいんじゃねって気がする、
うん、まあそれが何もつけずに見られて、メガネとかね。
いや、スクリーンがなかったら AR じゃないから。
いや、私が言いたいのは別にそんな細かい話じゃなくて、こう、
え、
この家飽きたなみたいな、
うん、
じゃあ中里さんみたいな家に住みたいなみたいな、
あー、った時に立って、そういうことか。
変えられるとか、
うんうん、
実際は変わってないけど、
うんうん、
賃貸とか変えられないじゃん、簡単には、
うんうん、
変えられないけど、これは変えちゃうとか。
それね、多分ちょっと違う方法でもう現実になるわ、うん、なっていうところもあるんだけどさ、
うん、
あの壁紙が すでにもう液晶テレビ、うん、液晶画面、
なるほどね、
っていうものかな、やるとしたら。
めっちゃ電気代食うな
っていうのはあるだろうし、その、それは今現実的にね、話をしてみようと思ったら、そんなのはあるだろうなと思ってて、うんうん。
確かに。
で、現実よりもちょっと SF に近くなるけども、いつも俺が言ってる3体、
うん。
3体の世界だと、壁をどこをタッチしても、パーソナルにカスタマイズされたスクリーンが現れるっていう。どこをタッチしても。だから常に電流が流れてて、
うん、
まあどういう仕組みかわかんないけどね。まあ、それを見る感じだとどこにでも電流が流れてて、ピッてやったら個人が認証されてそこにモニターが映るっていう感じ。
うん、なるほどね。
のものはでもできなくなさそうだなっていう気はするから。
そうだね、
うん、
そういうお家を建てちゃえばいいだけだもんね。
そう
マンションとかでね。
そうで、ほら最近だとさ、あのすげえ薄くて、あのペットボトルのラベルさ、ぐるってこうフィルム巻いてあるじゃん、
うん、
あれで液晶になってるみたいなのとかもあるから、まあさすがに今は量産もできないし金高すぎるしって感じもしれないけども、うん、できるだろうし、あとほら今高級な車の中にはさ、車の中入った瞬間に無線充電される車とかあるわけだ。
スマホとかがね。
スマホとかが。で今どこだっけ、なんか最近テレビでもテレビ CM でもやってたけどさ、家の中に入ったらその空間自体がすでにもう給電させるみたいな、うん、車の中でできたことが 家の中でできるみたいなさ、
うん、
コンセントがいらなくなるってい
う
状態とかがあるんだとしたら、つまり空間が全部電磁的にこう流れてると、何かが、
うん、
磁場が流れてるとしよう。だとしたらなんかそんなにできそうだよね。
うん、できそう、確かに、うん、
目に見えて仮想のものが映るとかっていうのじゃなく、
うん、
もうそいつ自体を変えちゃうってい
う。いや、そういうさ、うん、本当にそのマンションみたいなのがさ、
うん、
できたとしたら、
うんうん、
めちゃくちゃ入ると思うな人、
うん、それがあれだよね、今身近なもので言ったらさ、スマートウォッチだよね。
あ、
壁紙、
確かに時計のね、
時計のやつをスルスルさ、
文字盤が変えられるからね。
そう、一個この文字盤かっこいいなと思ってたやつがさ、数年したらさ、ロレックスがいいなとか、で、うん、ロレックス200万とかで買ってて、いやでもやっぱりパテックフィリップかみたいな、2000万文字盤だけでだよみたいな、うん、いやパテックフィリップみたいな、
うん、
ね、文字盤をさ1000円で買ったらいいわけよみたいなさ、
うんうんうん、
確かに、のとかだったらなんか同じことかなって思って、
うん、
うん、ね、さすがにリチャール・ミルみたいなめっちゃ軽いナダルがつけてる時計とかさ、
ちょっと分かんないけどね、うん、
ナダルとか、あと前澤さんとかがつけてるリチャール・ミルっていう時計がブランドがあるんだけど、うん、めちゃんこ軽いの、
うん、
とかっていうふうになると、軽さとかになるとまたちょっとね、
うん、
ものが違うかもしれないけど、見た目だけで言ったら結構変えられそうだなって今思ったわ
ね。
ちなみにその三体重の話だと、もうこれもうすでに現実になってるんだけどもさ、あの服が液晶、
うん、
これはもうなんか世の中にあるなって感じがするんだけど。とかね、
うん、
自分の感情に合わせてその色が変わったりとかさ。
やばいじゃん、一生懸命さ愛想笑いしてるのにさ、
うん、
怒ってんの服でバレる。
そう、真っ赤になった
りとか。悲しすぎ
とかね、
うん、
もうそういうのは面白いかもしれないね、
うん、それ嫌だな、一生懸命ね、うん、こう我慢してというか隠してるのにね、嫌、うん、だ嫌だ。まあでもね、面白くなってって欲しいよね。
そうだね、でもどんなことでも想像できることは現実になるからね。
うん、ベッドとかもさ、
うん、
大きさは変わらないかもしれないけど雰囲気変えたい時とか、
うん、
あとはなんか買ったのはただのシングルベッドだけど自分の目には天蓋付きのベッドに見えてるみたいな。
はぁー
とか、
うんうんうん、
なんかそれは触れるとかになってくると思ったら面白いかもしれないけど、
実際に、うんうん、なるほどね、
うん、ずっと使いたいわけじゃないと思う、
うんうん、
私も一回憧れたことあるけど、うんうん、天蓋付きのベッドって、
うん、なんかお姫様とか好きだもん
ね。あ、そうそう、マリー・アントワネットとして生きてみたかった感じなんだけど、
うん、
バカみたいな帽子、バカみたいな、バカみたいに大きな帽子
バカみたいな帽子ペンコーンみたいなやつつけちゃうこいつバカだわ
それ帽子って呼んでいいの
帽子じゃん、ペコーン。あとほらニコちゃんみたいな、
あ、
矢沢ニコみたいな、
そう、ね、そう、あれもひどいけど、ね、あのそう、ああいうおっきな帽子とかさ、そうそうそう、ね、絶対重たいあのスカートとかさ履いてみたかったんだけど、
うんうん、日本もできんじゃん、十二一人とか、
あ、
バカみたいに重たいやつ
あれバリエーション少ないから却下。
はい、
フリフリしててほしかった。そうそう、で天蓋付きベッドって憧れる人結構多いと思ってて、私の中では、
うん、
でもずっと使いたいわけじゃないし買うのもねみたいな。で、お、天井につけるのもさ天井につけるのかもよく知らんけど、
うん、
っていうのもさ、ちょっと今日はそういう気分になろうかなっていう時に変えられたら超いいなっていう。普段は邪魔だなみたいな。
だからラブホとかのかもしれないね。
ああ、そうなの。
そういうラブホに行ったことないからわからないけども、でもなんかそれありそうじゃない。
まあ確かにね、何でもあるからね。
そう、数千円とかでさ、今日はおおみたいな。
違うの、家にあるってことが大事だから、所有物であるっていうことが
大事だから、はい、いろいろとこだわりがあるみたいな。
いいなって。ねえ、よくない？だって普段はオタク部屋だけどめっちゃポスターとか貼ってあるんだけど、アンジュルムの。でも同僚にオタクであることを隠してる人って結構多いんだけど、なんか私も私も結構オープンじゃん、好きなものに関してさ、すぐプルプルプルプル喋っちゃって、むしろ好きになってほしくて押し付けたりするけど、結構隠してる人多いみたいで、なんかその同僚がじゃああなたの家で飲みましょうってなった時、モード変えたらシンプル OL の部屋みたいなモードになったらさ、楽じゃない。
そうだね、ネイチャーリモでね。
そうそうそうそう、帰るまでやれっつってモード変えるみたいとかできたらね、
うん、
そんな部屋あったらまあまあお給料もらってる人だったら住むよね。
すぐできそうだね。
うん
うん、それは
そう、
むしろすぐできそうだねっていうか、なんか海外とかでやってる人いそうだね
もう自分でね、
うん、
開発して
やって、そうやって、そう、最近なんてさ、あのパナソニックとか、なんだ、日本でもパナフォームあるけどさ、
うん、
海外だったら中国とかでもさ、バカでっかい団地1個とかさ作ってんのよ、パナソニックが。建物自体はあの中国のやつは作ってんだけども、うん、内装とかキッチンとかそういう電化製品とか全部パナソニックに出てるみたいな、あの無印の家みたいな感じで、パナソニックの家みたいなやつがあったりとかして、なんかできそうだなっていう気がしてしまった、うんうん、
2倍ぐらいしそうだけどね、相場の
お値段ね。
そう家賃がワンルームなんだ、6畳か、6畳1間かよく言われる、
うん、まあでも金
16万とか、
金を気にしない人っていうのはたくさんいるからさ、
いろいろ。それでさ長く住めるんだったらさいいかもね、
うん、
なんか飽きちゃう人もいるからさ、私とかも飽きちゃうけど結構、うんうんうん、まあ、部屋は飽きないけどさすがに、
うん、
そうそう、 面白くなってほしいね。
うん。あれだ、外の車の音すげえ入るな。
本当？
うん。
まあ、それはそれだね。
そうだ。
今までもピーポーめっちゃ入ってたよ。
うん。そうなんです。
何の話？じゃあこれはもういい？うん、AI 面白そうだね、はい、でもね。
はい、そうですね。
メタバースはそれに近いかもね。自分の好きな部屋とかさ。
ああ、そうだと思うよ。もうちょっとね、うん、人間としてのさ、自分の存在感もアバターとして別のものになってるわけだし、うん、いいと思うよ。
あ、もうちょっと映像がリアルな感じになってきたら私は好きかもしれない。メタバースの世界。
うん。
そしたらまだこう、ポリゴン味がある。
今かなりいいけどね。
はい。じゃあ次、アニメの。
アニメ。ああ、アニメ。はい。ですね。アニメ聖地88選というものがあります。皆さんご存知でしたか？実はこれ2018年から、毎年やってるものでして、この88選はね、毎年変わるんです。で、何やってるのかっていうと、
うん、
まあ、一般社団法人のアニメツーリズム協会と、いうところがあるんです。
何でも教会あるな。
はい。でしかもここはかなりちゃんとしてまして、自治体とかと一緒に盛り上げていこうということなんですね。
ああ、なるほど。
はい。なので
聖地だからね。
そう、選定基準もかなりちゃんとしてまして、アニメファンを対象に投票をしてもらってて、
うん、
ちゃんとそのアニメの権利者とか自治体とかと協議をした上で、
うん、
この協会がアニメツーリズム協会がこの88選を選んでるということでして、
うん、
2022年版が発表されましたというものです。はい。
え、これ何が選ばれてるの？つまり88選っていうの
聖地
として認められてるよっていうのが、
うん、あ、そうそうそう。例えばラブライブサンシャインだったら北海道函館市が聖地です。
ああ、沼津だけじゃなくてね。
沼津はサンシャインだわ。確かに。
そう。多分ライバルチームと、
そうだね、
に会いに行ったからってことだよね。うちらがそういえば函館旅行行った時もサンシャインめっちゃいた
ね。めっちゃいたわ、サンシャインの人たち。
なんでだっけってこうなった
の。なった。なんだっけ、スノーサイレント。
そうそうそう、そうかも。
なんとか。見てね。ちょっと覚えてないけど。すみません。とかっていうのが、まあ、発表されたんだって。で、いろいろ見てたわけですよ。で、我々は東京、埼玉に、こう、ゆかりがあるわけなんですが、
うん、
なんと埼玉で88選のうち埼玉10個。
へ
ぇ。結構来たな、みたいな感じで。
うんうん。
で、東京はもっと多いんだよね。15、もうちょっとあったかな。ちょっと、26。すごいじゃん。埼玉と東京だけで36。半分弱ぐらいいきますね。とんでもない。
埼玉なんかいっぱいあるイメージある。ああ、またちょっと。いっぱいあるイメージある。思ったより少ないなって思った。
うん。埼玉すごい。秩父がね、なかなか来てますね。はい、まあほら、あの花があったから、秩父さささっと来てて。うん。
あと山。ちゃんは入ってない。
何やの？
浦和のあれなんだっけ、うさぎ、あ、なんだっけ、月宮神社をモデルにしたアニメがあったはず。
へえ。
それは入ってなかった。
もしかしたら2022じゃないのかもしれないね。
ああ、そうそう、2022っていうのがだから何なのか気になってるところだけど、
毎年
だんだん増えてってるってこと
だね。違う、88選を毎年出してたって。2021年版のやつもあって、2021年版は2021年版で88個出てますっていう。
え、ちょっとよく分かってないんだけど、そんな何思って88個選んでんの？投票？
うん。
人気投票ってこと？
ん？だから、さっきそれをお伝えしたんだけど、選考基準があって、この選考基準はいくつかあると。
うん。
いくつかあって、まず国内外のアニメのファンを対象にした投票結果がまずあります、
うん、
でそれをもとに権利者とか地方自治体とかと協議をして選んでる、
うん、
でさらにそのものに関しては、 ある程度ファンに一定の認知を得てることが必要ですとか、 とか
うーんそれ毎年やってる意味は何選定基準が毎年違うってことなのかな新しいアニメが増えるからってことなのか
じゃない毎年聞いてみて聞いてんじゃないの
うーん
意味がないの
だって2011年とかのやつも入ってて、
うん、
もう増やしていけばいいだけじゃないのって思っちゃったんだけど私は毎年じゃあ2022って出すんだったら21年にやったアニメを増やせばいいだけじゃないのって思った毎年88個選んでるってこと
っていうふうにこれは見受けられますけど ね
不思議だなと思って何をもって毎年88個選んでんだろうなってふうに思った
そうなんだ
新しいアニメだけが入ってるわけじゃないじゃん
うん、
2011とかあったしそうだよねサンシャインだって別に新しくはないし
そうだねスーパースターも入ってるしね
うん春日とかも入ってるもんね
うん
とかなんで毎年やってんだろうなっていうあその聖地があるかどうかも確認してるのかな
聖地あるかどうか確認してるんじゃない
あのなくなっちゃう可能性あるじゃんってことが言いたかった
あ聖地自体どうなんでしょうねそれは、まあ、でもどこまでのあのものを見てるのかわからないけれども
うん
うん少なくともここにはちゃんとあの毎年選考するために1から6までの
うん
あの基準は設けてやってるね
うん、
うん、
そうでこのホームページになんか2021年版の選定はこちらとかいうページもあったりして
うん、うん、いいんじゃないの毎年2022年度のアニメ聖地88選はこれですっていうふうに言えばいいんじゃないのまあ、サイさんのこう価値観には合わないのか
なちょっとまだ理解ができてないそうこの何教会がやってることを理解はできてないけど面白いと思うけどね、うん、な、うん、まあいいやこれを見ながら回れるということね
そうそう全部これを回りたい人もいるだろうし自分の好きなアニメが、
うん、
あここが聖地だったんだって言って見ることもできるかもしれないし、うんうん、まあ何がすごいってラブライブが全部入ってるっていうねラブライブ秋葉原が入ってサンシャインの秋葉原で千代田区になってるのかサンシャインの沼津と北海道が入って、
うん、
虹ヶ崎の港区入ってあのお台場ねで
お台場だっけ原宿じゃなかったスーパースターって言わなかった今
あごめん俺虹ヶ崎って言った
あ違う虹ヶ崎だ
うん
虹ヶ崎見てないや
でスーパースターは渋谷区
そうだよ、
ね、原宿だね
原宿の全然お客さんが入ってないカフェが主人公の家だもんね
そう
原宿で大丈夫でしょうか
よくあんなにいつもガラガラだなと思うんだけどそう
ラブライブ結構なんか設定適当だからね。
うん。
適当っていう言い方もあるかもしれないけど、細かいことは気にしないよね。
そういうこと。
衣装が翌日にできてるって。
そうそう。しかも自分たちで縫うって言ってて、翌日できてるとかさ。
そうそう。縫うなら担当一人だった
り、ね、むしろ編曲どうやってやってるのとかさ。
考えちゃいけないのよ。
そうそう。いいの、うん、できるもんはできるの。みたいな。
負けだからね、考えが。
うん。とか、もうかなり、88個あるからね、まあ半分ぐらい知らないのもあるんだけどさ。
あ、これアニメの聖地だけじゃなくてさ、
うん、
なんか、トキワ荘漫画ミュージアムとかさ、そういうのも入ってんだね、ミュージアム的なとこ。
あ、なんかね、そう書いてあったね。
私ここ行ったよ、新潟の漫画の家、
うん、
漫画情報、アニメ情報館ってとこ行ったら、この声優体験とかできるんだけど。
うん、やってきた？
やってきた。
ほう。
激ムズ。あれなんか3回ぐらいやりたい。同じやつ練習して、
うん、
はい、本番ってやりたい。
ああ、なるほどね。
でもあれをさ、
うん、
プロの声優さんたちは初見でやっていくわけでしょ。
うんうん。
すごすぎって思う。
さすがですね。
うん。
いいね。この辺はでも、なんか知ってるやつでいろいろ行きたいなって感じがしてくるよ。で、まあ、うんこの中でもじゃあ一箇所行きたい場所があるならばみたいなことを言おうかなって思っていろいろ調べてたんだけど、
うん、
あんまりね正直パッと出てこなくて なんだろうな。
ニューヨークはやっちゃったしね。
どうしても行きたいっていうのじゃないんだけど、
うん、
ただただ遊びに行きたいと思ってるのはゆるキャン。だからキャンプしたいってい
う。あ、そうだろうね。
そう。いう感じかな。
うん。
うん。かな。あとは弱虫ペダルで箱根で山登る。いやいやいや、みたいな。
それも全部アクティビティの方だから。
そう。
聖地巡礼が目的ではない。
そう、見てるのがさ、なんかそういうのもそう。そうだね。
うん。
そうなんですよ。例えば、あの、レールガンで立川行って、ね、お姉様の真似するとかあんま興味ないって。
そうだね。そうだね。
だからかな、こうパパパッと見てあんまりこう心惹かれないのは、これ行きたいみたいなのはない。でも一個やったのは、京都行って、あ、なんだっけ。京都といえば、慶音。
うんうんうん、
はいろいろ回ってきたね。
なんか学校路が残ってんだよ、
ね、そうそう、学校もそうだし、学校もそのまま今も使ってるし、あとは水道橋の今使ってない昔の水道橋の下とか
うーん
っていうのはあるね、みたいなものを作ってますよと。皆さんだからもし興味があれば、あの88選、とりあえず2022年度として自分が知ってるやつ、やったことない人もさ、
うん、
あ、このアニメ知ってるわって言って、あ、ここなんだ、じゃあ行ってみよう、家近いわみたいなやつがあったら行ってみたら楽しいよと、
うんうん、
で大体こういう聖地のところには、これ自治体も協力してって言ってるけども、この88選に限らず、
うん、
あのパネルとかいろいろ置いてあるから、何かしらね、何かしらで町おこししようと頑張ってるから、行ったら何かしらで楽しいと思いますよって感じですかね。
うん、こうやって見ると結構こう実際にあるところを舞台にする方が多いんだね。
最近の流行りなのかね。まあ昔のやつもあんのか、結構デジモンとかね。
なんか結構さ、でもリアルだね。ラブライブ、その最初のラブライブとか私結構見たけどさ、
うん、
結構本当にある道をさ、
うん、
使うもんね。
うん、かなり
よかったよ、米花町がなくてね。
死んじゃう死んじゃうよ、それは。
そうなん。
花咲いろはもいいね。温泉。
はい。
はい、ということでした。
はい。
はい。
どうしようかな、もう一個あるかな。じゃあ、みずほの話するか。
おう、おう。一番興味なさそうなやつを持ってきたね。はい。みずほの話、まあまあ、あの、いい話、いい話のはずなんだけど、ついさっきも、みずほ、崖っぷちってやつが来てたからさ、あの、ちょっと話は変わるんだけど、マレリっていう車のメーカー、あの、自動車の、部品メーカーがあるんだけど、
うん。
多分、みずほが結構出資してるんだと思うのね。
うん。
3800億円ぐらい、もう、お金払えません、みたいな、ことになったらしく。
みずほが払えない？
みずほに払えない。みずほが払わないはないから。銀行は貸してる側だから。
うん。
帰ってこねえ。
やば。
いわゆるあの、焦げついたみたいな言い方のやつですね。みずほかけっぷしっつって。契約かみたいな感じで、まれに契約かみずほかけプチみたいになってて、みずほってもともとなんかあるじゃん、もう去年からはずっとかもしれないけども、
うん、
システムやべえやべえとか言ってさ、うん、もうそもそも会社としてやべえみたいな話になってる中で、
うん、
まあ、今回は一個、あの、消費者にとって、消費者って言っても個人ユーザーにとってちょっと嬉しいことと、
うん、
いうことで、10万円以下の、小口送金に関して手数料無料にしますということですね。すごいよね。
うん、すごい。
はい、まあ、ただ、あの、現金でやるっていうのは、今回は対象外で、
うん、
みずほ銀行が、あの、アプリをね、
うん、
出して、J コインっていうアプリを出してるんだけども、
うん、
まあ、そういうアプリを使ったり、
うん、
あとは、バンクペイって知らなかったんだけど、日本電子決済推進機構っていうのが出してる、バンクペイっていうのがあるらしい。多分、アプリじゃなくてなんか仕組みだと思うんだけどね。
うん。
まあ、なんかそういう限られた、みずほの中で使える限られた、 やり方をすることによって、
うん、
10万円以下の送金を無料にしますという話、
うん、
手数料ってバカにならないじゃん。
ならない。これだと4630万も手数料もったいなって思いながら見てたもんね、
うん、
毎回220円がかかって、
そうバカにならないじゃん、
うん、
っていうのを、まあ、なくしましょうよと言ってるのが今回のみずほさん
です。あ、そうなんだ。
はい。で、まあ、例えばなんだけど、あの、他のところのさ、あの、例えばペイペイとかでもいいや。ああいうのってさ、いわゆるプラットフォーマー的にさ、みんな使ってくださいね。その代わり、一回払ったら、うちいくらですよ、みたいなさ。どういう、俺は仕組み知らないけども、例えば払った分の何パーセントなのか、一回につきいくらなのかわからないんだけども、何かしらそうやって手数料を取っていくじゃん。でも、まあ、みずほ銀行っていう、なんだ、その、銀行が母体であると。
うん、
いうことからして、まあ、その大手プラットフォーマーの決済サービスとはもう今回違うんですと。で、あのメガバンクっていう特殊な立場だからこそできる、
うん、
あの機能とか、
うん、
銀行が運営するっていうその立場みたいなものを使って、
うん、
まあ、今後こういうなんだろう、銀行側が運営する送金無料の
うん、
仕組みが増えていったらいいですねっていうふうに、まあ、頭取が言ってますと。
これなんでみずほの ATM とかではダメなの？
なんてなのか、でも知りませんって書いてたな。
うん、書いてないよね、
うん、
なんかそれだったらいいなって思ったのに。
うん、まあ、あの一つ言える、あ、まあ、いやこの J コインとかそういうのをすることによって使っている人間の特定とか情報が抜き取りやすいとか横展開できるとか、
うん
うん、いわゆるデータビジネス、データビジネスにあのつなげるみたいなことを今考えたんだけど、いや ATM でもできるなと思って、
うん、
ちょっと違うかもとなってしまった、
うん、なんか私がこの記事のタイトルを見て期待しているものとちょっと違うなっていうのが正直なところ、
うん、
普通に銀行でさ、今どこも銀行もアプリ使えるじゃん、通帳の代わりになったり
と
か、
うん、
でそれで出金じゃない、送金とかもさ、
うん、
できるじゃん、それでできるのかと思った
じゃない、
うん、
そうしてほしいよね、
そうしてほしい、
うん、
それだったらじゃあみずほ解約しようと思ってたけど残しとくかっていう気持ちに今なったんだけど、
うん、
戻った、
うん、まあすまんが一消費者からするとみずほさんを使ってデメリットはねないんだよね、デメリットの方が大きくて、
うん、そうね、
そうね、で一消費者がそう思うんだから、
うん、
企業はもっとそれ痛烈に思ってると思うよ、
企業なんかもっとだよね、リスク管理しなきゃいけないからさ、うん、
ATM 止まる？無理無理無理無理みたいな、うん、
だってその、
うん、
企業のその送金のなんていうの、締め切りの方がシビアじゃん、
シビアだよ、
まあ一般人のその金チケットの支払い期限とかもシビアではあるけどさ、そういうレベルじゃないじゃんね、え、なんか期待外れだったな、
はい、
みずほいいじゃんっていう方向に持っていこうと思ってこれを選んだんですけど、
はい、
期待外れでした、
はい、みずほさん期待外れだそうです
そっか、マジでもう一個くらい口座が欲しいんだよね、
うん、
大谷くんとこにしよっかな、じゃ
あ UFJ、
うん
うん、まあ大谷くんのところか、ルイくんのところか、
ルイくん、
八村塁、
八村塁やってるっけ、なんか CM、
SMBC
もう見てんだろうな、きっと、
うん、
八村塁の CM ってあんまイメージなかったなそうね、
うん、まあ、メガバンクで行くのかメガバンじゃないとこにするのかちょっと分かんないけど、
今どこもあんま変わんないしね、
まあ普通にこう近くにあるかどうかが一番大
事、そうそうそうそう、
だとしたらメガバンがいいんじゃないのって気がする、うん、
どこに引っ越したとしてもね、
うん、
あるから、
あとは普通にネット銀行でいいんじゃないの、
あ
ソニー銀行とかさ楽天銀行とか、 にそれでも十分だと思うよ。まあね、下ろすのにお金がかかるとかかかんないところあるから、イオン銀行もあるじゃん。
ああ、持ってるな、
うん。
なんか楽天銀行は私結構前に作ったんだけど、
うん、
ちょっとさ、手数料高くなったよね。
使ってないから分か
ります。使ってないか。なんかダンスのスタジオだ。だから10年ぐらい前に作ったと思うんだけど、もうちょっと最近かな。わかんないけど。なんか、ダンスでいつも使ってたスタジオが楽天銀行だったんだよ、振り込み先が。だから毎回手数料もお金にならないし、一個ネットバンクがあったら楽かなと思って作ったの、そこに振り込むため。でその時は入金とか出金とかの手数料が、なんかのどっかの銀行の ATM を使えばだったのかな、覚えてないけど、普通にタダだったの。損してるって気持ちなかったから、 1ヶ月に1回だったりとか、開設制限あったかもしれんけど無料だったんだけど、最近久しぶりに開いたらそういうのなくなってて、もう毎回かかりますみたいな、不便じゃんって思って、
うん、
で自分の預けたお金を自分のその ATM じゃない銀行のさカードで引き出すのにお金がかかるんだよね、いつやっても、
うん、
そんなバカなことあると思って、
うん、
もう楽天銀行いいやと
思って。それ使えなすぎるな。
うん、だからステージが上がれば無料になるとか言うけど、
うん、
ステージ上がるほど使わんの、そんな仕様だったらっていう。
そうだね、
気持ちになった。
うん、
そう。でもゆうちょもなんかね、解約あの何悪い改善されたとか言って、この間4月ぐらいだっけ、
解約ね、うんうん、
言われてたし、預けててもお金増えないからな。
マイナス金利ですかね。日本唯一のマイナス金利って言われてたよね。
違う。
ん？違う違う。日本が世界で唯一のマイナス金利。
うんうん。
っていうふうに日経新聞の紙面に言ってたと思ってて。で最近思ったの。
うん。
まあ、最近っていうかさ、話しながらこのラジオでもさ、
うん、
サチさんがなんか話するとすぐに日本の悪口になるよねって。話してるじゃん、
うん、
違うよ、日本の、
うん、
あのビジネスであったりいろんな情報をフラットに伝えてくれる日経新聞が出す日本の情報が、
うん、
いいことが書けないっていう状況なんだよ、
うんうん、
つまり日本でプラスになるようなことが起こってないっていうのが事実だっていうことをここちゃんと伝えたい、うん、我々が日本のことを悪く言ってるわけじゃない今日本には悪いことしか起こってない、これが事実。あ、
悲しい、
はい、だとちゃんと伝えたい、
うん、悲しいね、
はい、でどんなの見てもさ、本当新聞の一面にさ、
うん、
もし中国とかさ行ったらさ、まあ、ちょっと中国から行ったかもしれないけど、うん、中国の一番こうなんだろう、権威あるようなさ新聞の一面にさ、中国という国のさ悪口なんて書こうもんならさ、いやいやいやってなるじゃん、
うん、
国民だってそうなんだってなるじゃん、
うん、
今の日本国民はさ、それを見てさ何も思わないかもしれないよう
んうん、
あ、日本ってなんか悪いんだね、へへへっつっていやいや、ちげえからみたいな、本当に日本悪いんだからねみたいな感じでさ、結構辛辣に政府とか日本国民の感情を攻め立ててるはずなのに、それが常態化しすぎてて、
うん、
はい、なんか悪いことばっかり言ってるようになっちゃってるけど、それが事実。
悲しみ。
うん。
でも本当になんか考えていかないと、ここに住み続ける意味が。
だから他に住めないからここっていうさ。
うん。
そう、選択しかないから、いろんな選択肢がある中でここがいいぞじゃなくって、もう他に行くとこないから余り物でここみたいなさ扱いになっちゃうよね。
うん、
ね、ヨーロッパでも金利上げるとか言ってるのにさ、日本は多分金利上げないんでしょ、うん、で金利上げなかったらさ、日本っていう国が弱いって話になってさ、また円が売られちゃう、終わるで、日本国民終わるで
ね。でさ、その問題に関しては一個人でどうこうできる話じゃないからね、
逃げるしかできない、ね、もう逃げるしかない、
は結構やばい国だよ。
うん、まあ日本は好きなんだけどね
取ってつけたよね毎回言って
それは事実だよ。日本も好きだし日本国民も好きだよ
ね。えでも本当になんとか頑張ってもらわないとさ、
うん、
大きい組織に、
うん、
このままじゃ本当に沈没しちゃうよって思う。
本当に、
うん、
どうにかしてほしいです。どうにかなるように私も頑張りますので、
うん、
みんなで頑張りましょう。
はい、
そんな感じ。
そんな感じ。
どうしたの
日本を下げる気もなかったし、瑞穂をもう褒めたかったなって思ってい
いことないね、ニュースね。本当に悲しいね。
いいニュースね。
ちょっとずつ楽しいことを話していきましょうね。
確かに、
ね、ハロプロとかフィロノスとかね、楽しいことがなくなったらいいな
そうだよ、この間だって四大大会で優勝したってトピックス入れといたのにやる時間なかったんだ。
ああ、
ミックスダブルですね、
うん、ミックスダブルですね、全仏、
うん、
ナダルも優勝おめでとう。
あ、ナダルが優勝したんだ。
ナダル優勝、さすが。ではこれで
日本のニュースじゃないじゃん、うん、
第89回のラジオを終わりにしますね。
はい
はい、インスタグラムとツイッターで日々の更新してます。ぜひ見てください。見たらいいねお願いします。 YouTube、Podcast、Spotify でラジオ流してるんで、聞いたらこちらもいいねくれるとしてね、いいね。はい。で、コメントがあったら、なんかコメントくれればそれをトピックスに上げると思ってるので、ぜひぜひ何かお待ちしております。以上。はい。じゃあこれで89回終わり。今週も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。またねー。